こんにちは、ワーです。小学生の子どもたちはホームエデュケーションを選択しています。今の学校教育に疑問を持っている方や、今の学校には合わないけれど代わりとなる教育がなくて困っている方と一緒に、これからの学びのあり方について考えるチャンネルです。第203回目の今日は、公立中を捨てた親たちが知らない私立中という地獄というテーマでお話ししていきます。私もこちらのチャンネルでですね、もう3年以上にもわたってですね、学校は沈みゆくタイタニック号、急いで逃げ出せ、学校は危険な洗脳機関ってね、煽りまくって散々皆さんを脅しまくってきましたからね。で、去年なんかはもうやばいよ、学校シリーズ4回シリーズ で4回連続でそんな放送もしちゃってますからね。崩壊、いじめ、不登校、教員不足、ブラック校則、軍隊教育、SNS トラブル、そして最近のハレンチ教員による性犯罪事件、こすりつけ像、ね、こうしたニュースを見るにつけ、保護者の皆さんは不安が高まるばかりかと思います。大事な我が子をね、少しでも安全で良い環境に逃がして、リスクを最低限にしておきたいと考えるのは当然のことですよ。まあ、もしね、私もね、娘が今も地元の公立中学校とかに通っていたら、同じように考えたと思います。まあ、私立、公立中学がね、まあ荒れてたり、まあちょっといまいちだからということで、やむなく中学受験をさせたりしてですね、私立の中学校へ逃がすという選択をされる保護者さんが多いという現状は、もう本当によく理解できます。先日もですね、スタイフ界のゴルゴ13、市場性と逆算思考さんもですね、シャープ252回ですね、私立中学校受験が選ばれる消極的な理由ということでお話しされてまして、まあ私もね、まあ似たようなお話で第24回なんで、もう約3年ぐらい前の放送で、とてつもない少子化が進む中、中学受験者数が過去最多という日本の闇というテーマでお話ししてましてね、まあこちらでも触れた通り、まあ地元の公立中がいまいちなんで、まあ中学受験せざるを得ないと、まあまともな家庭の子はみんな私立に、まあ逃げてしまうんで、うちもね、受験するしかないかなみたいな、まあ公立はガチャが過ぎるっていうようなね、まあ声があるわけで、まあ中受したくなくてもですね、もうやむなく公立中学校がもうあまりにひどいというかね、いまいちすぎるので、まあ中受してですね、私立に行かせざるを得ないみたいな、まあそういう保護者さんのお気持ち、まあよくわかります。その通りだと思うんですよ。でね、まあ今回私が言いたいのはですね、まあ公立か私立かっていうのは、そんな単純な二項対立で分けられる話じゃやっぱりないんじゃないかってことでね。で、言いたいことはただ一つでですね、私立なら安心というのは幻想ですっていうことなんですよ。公立を避けて私立に逃げようっていう気持ちはよくわかるんですが、現実はそんなに甘くないと。ね。そうは問屋が許さないっていうところをですね、ちょっと皆さんに今日お伝えしたくて、はい、放送をしてみたいと思います。ただ最初にお断りしておきたいのは、私別に私立中学校にものすごく詳しいものではなくてですね、まあ私自身がまあそう私立に通っていたという経験と、あとですね、まあ最近不登校界隈でまあ知り合った方で、元私立の中高一貫校に勤められていた方からまあちょっと内情をお聞きしたことがあるということと、あと以前からね、お話ししている通り、不登校に悩む保護者さんたちのオンラインコミュニティというのがありまして、そこに私もこっそり潜入しているわけなんですね。で、そこではもう朝から晩までね、もう保護者さんたちの本当に悲痛な叫びがもうびっしり書き込まれていましてね、もうそういうのを読んでるともう本当に、底なし沼に引きずり込まれてもう闇落ちしそうな世界なんですけれども、ただ私はね、やはりね、研究熱心なんですよね。もう好奇心もものすごく強いんでね。ああ、なるほどと。もうこうなっているのかと。ね。で、まあ、これはどうなっちゃうんだということで、まあ見守ってまして。 で、そのコミュニティの中ででも、知ったことが、意外にも、というか、思った以上にですね、中学受験をして、私立中学校に入ったものの、そこで不登校になって苦しんでいらっしゃる方がいるという事実なんですよ。公立学校の地獄というのはね、今や周知の事実となっているわけですが、じゃあ私立は安心なのかというと、私立には私立の地獄があるということを私も知ったんですよね。もちろん公立学校にも素晴らしい学校がたくさんあるのと同じように、私立学校にも良い学校たくさんあると思います。そういう意味で、ね、どちらがいいという話をするわけではないんですよ。問題は私立学校独自の現実があると言いますか、問題があると言いますか、ほとんど表に出てきていない事実があるわけですね。世間では私立学校の実態がほとんど知られていないということが、やはり私は問題だと思っておりまして、私立学校ならではの問題というのが大きくあるということなんですよ。例えば公立の小中学校で何らかの問題が起きた場合、教育委員会に訴えることができますよね。新聞やニュースでも取り上げてもらえる可能性がありますし、公開、情報公開請求やね、行政監査なんかも入るということで、まあ、議員さんに訴えれば議会で取り上げてもらうこともできると思いますし、つまり公立学校というのは外から見える仕組みが一応整っているんですよ。なぜなら私たちの税金で運営されている組織だからです。行政側にも説明責任がありますし、市民国民も自分たちの税金で成り立っている組織に問題があるとなれば訴えやすいですし、文句をつけやすいですよね。ところが私立というのはですね、運営しているのはその学校法人なわけです。校長の上に理事長がいて、さらにその上に法人があるわけで、学校と経営主体が一体になってしまってるんですね。なので私立学校で何か問題が起きたとしたするとですね、教育委員会は私立なのはね、管轄外なんですよ。もう本当にね、そこは閉じた組織になってしまっていまして、それ以外にもですね、もういろいろ私立には独自の構造上の問題がありまして、まあ、その一つが、まあ、例えばブランドということですよね。私立学校は生徒が集まらないと経営が成り立ちませんから、教育機関であると同時に経営組織でもあるわけです。経営していかなければならないんですよね。なので学校法人としてはですね、自校の評判を落としたくありませんからね、受験生を集めなければなりませんからね、進学実績を守りたい、自校の歴史や伝統を守りたい、自校のブランドや偏差値を守りたい、そういう力学がどうしても働くんですよ。なので学校側に何らかの問題があったとしても、それは公にはしません。隠蔽しがちということなんですよ。まあ、もう一つがですね、まあ、やはりですね、私立学校に行っても不登校になる子というのは必ず一定の割合でいるんですね。不登校児童がゼロという私立学校があるのかどうか、私はないんじゃないかなと思っています。ところがですね、ただでさえ無料のね、地元の公立学校でさえ不登校になると、保護者さんのほとんどがパニックに陥るわけですよ。だとして私立学校で不登校になると、もうね、これに輪をかけて壮絶な地獄が待ち受けているんですね。と言いますのも、やっと受験してやっとの思いで入学した学校なわけですよ。ね、やっとの思いで入ったのにっていう思いが子ども自身にも保護者さんにもあるわけです。 ね、小学校の頃から塾に行き、夏期講習、冬期講習を受け、模試を受け、受験にかかった何十万、何百万という費用、家族の時間を削り、旅行も我慢し、ゲームや遊びや、ね、そういうのも我慢させ、やっと手にした合格切符、やっと入学できた私立中学校。ところが1年後、そのお子さんが憧れだった私立中学校に行けなくなってしまったとしたら、まずですね、現実的な問題として学費がのしかかってきているわけですね。子供は学校に登校していないにもかかわらず、毎月学費だけは引き落とされていくんです。学費だけじゃありませんよ。交通費ね、施設費、積立金、制服代、まあね、もう何もしなくてもお金だけは出ていく、取られていく。これは公立中学校にはない独特の苦しみなんですよ。さらにですね、中高一貫校の私立では特に出席日数ですとか内部進学、単位認定といった基準があるんですね。このままだと進級できないと言われてしまうわけなんですね。まあ、公立学校であれば何にも一日も登校しなくても一応ね、義務教育なんで、まあ卒業はできるんですよ。うん。で、じゃあまあ私立にやっと行った私立学校で学校に行けなくなってしまった。どうするのか。ここにまた大きな関門があるわけですね。あんなにバカにしてね、地元の公立中学校なんてカスが行くところね、残りカスしか行かないところ、出来損ないしか残ってないみたいに言ってね、散々自分たちがバカにしてね、あの鼻高々合格したぜつって私立行くぜウェイウェイつって行ったね、おさらばした公立中学校、今さらどんな顔して戻れるんでしょうかっていう話なんですよね。え、地元の公立中学校なんてレベル低い。ね、こんなバカとも、バカどもとは一緒になんか勉強できない。ね、そんな君たちとは次元が違うのよ。ね、もう先民意識バリバリで入学した私立中学校ですよ。ね、今更出戻りなんて恥ずかしくて、プライドが許しません。ね、というわけで、戻るも地獄。戻る場所がないんですよ。ね。しかも私立ではいじめだのね、体罰だの、性的な被害だのを受けても、それを訴えてもですね、基本的には内部でもう見消されてしまいますから、基本的にはもう、あの、嫌だったらやめ、おやめくださいということで、うん、あの、自主退学という形をね、取らされるわけですよ。まあ、まとめますと、私立というのはですね、学校法人という閉じた組織の中で全て完結していますので、外部からの介入が難しい、外からは見えにくい状況があると、構造的な問題があると。でもう一つはやはりブランドを維持したいという、まあ、圧力がかかっているので、問題は外に出したくないという、力学が働きがちということですね。隠蔽しがちと。で、三つ目が、まあ合わないんでですかって、合わないんでしたら、まあ、おやめくださいというスタンスですので、まあ、合わない子が、行けなくなった子が、いじめられた子が、何か、辛い思いをした子が、静かに退学していくだけという。問題は消えてなくなると。学校側には何も痕跡は残らないということになるんですね。まあ、私立学校が、なんかよく見えると思うんです。公立よりも。それは問題がないからではないということなんですよ。問題が消されてしまうからなんですね。まあ、私もそういうちょっとね、コミュニティに入って不登校で悩んでる方々のリアルな声を聞いて、まあ、ちょっと私も、ああ、私立学校を誤解していたところがあったなと。公立はダメだから私立の方がマシなんじゃないみたいなのはね、やっぱり間違ってたなと。その考えはあまりに安易で短絡的だったなと思ってるんですね。 もちろん地域によってはね、公立に比べたらもう私立の方が全然マシっていうところもあると思うんですよ。で、おそらくですね、不登校の比率も、まあ、公立に比べれば私立の方が、まあ、低いんじゃないかと私は思うんですね。まあ、なぜなら少なくとも親子で自ら選んで入学した学校なわけですから、全く自分に合わない学校に、入るということは考えにくいので、まあ、その子に合っている、公立よりは合っている可能性があるわけですからね。ただ何か問題が起きた時が大変だってことなんですよ。おそらく公立よりも私立の方が大変なんじゃないかと私は思ってるんですよ。うん。訴える場所がない。逃げる場所がない。ということでね、戻る場所がないという意味でね、ですよ。うん。で、学校、私立学校の側もですね、いやいや、自分で選んできたんでしょ、と。合わないんだったらおやめくださいって言われるまでなんで、まあ、ちょっと行き詰まってしまうという可能性が高いと私は思うんですね。で、じゃあ、どうしたらいいのかって、いう話で、まあ、私は以前から、まあ、学校というのは巨大水槽みたいな場所ですよと、まあ、それは第196回でお話ししてますけれども、まあ、子供たちはですね、そういう大きな水槽に入れられて世話をされているメダカだと、例えているんですけれどもね、まあ、公立学校という巨大な水槽はもう確かにだいぶ水が汚れてしまっていて、で、餌も化学飼料たっぷりで、まああんまり美味しくなくて、狭い水槽の中に35匹ものね、メダカがぎゅうぎゅうに入れられている状況ですから、お世辞にも環境がいいとはやっぱり言えない状態だと私は思います。かといって、じゃあ別の私立の水槽に入れれば安心なのか大丈夫なのかというと、まあ私はですね、餌は、まあ多少はマシな可能性があるかなと。うん。ただ、狭い水槽に何十匹も入れられてるのは同じ、構造自体は同じですし、まあ何よりもですね、そんな大して水槽変わり映えはないのにですね、まあその水槽に入れて自分のね、我が子、メダカを入れてもらうためにな、遊ぶ時間も削ってガレガレ勉強させるっていうのがね、あまりにもこの AI 時代に、まあ無駄なんじゃないっていうのと、まあ当然ですね、その水槽に入るためにはお金がかかるわけですね。学費ですよ。もう調べましたらね、その私立の水槽に入るために3年間いくらかかるのか。びっくりですよ。中学校3年間平均で私立460万円だそうです。まあ私はですね、460万円も払う価値が果たしてその水槽にあるのでしょうかと思っちゃうんですよね。そこまでして必死にお金払って入れてもらう、痛いような水槽、それほどの価値があるとはやっぱちょっと思えない？そこまでしてそんな水槽入りたいですかってやっぱ思っちゃうんですよね。まあ、この前もですね、宮台真司さんがね、カズレーサーさんの YouTube 番組に出演されてましてね、その中ですごいこと言ってましたよ。今の学校に滞りなく通えている子供はクズだと吐き捨てていらっしゃいまして、もうすごいですよね。もう宮台さんね、もういろんなところでね、もう学校はクソだとかね、もうあんなところで通ってるやつはトンマだとかって、もうね、いつもすごいんですけど、まあね、もう本当にホリエモンとね同じく口悪いなって思うんですけど、まあちょっとね、同意してしまうところが私もあるんですよね。まあ皆さんね、学校つまり水槽、いいところってね、思いすぎなんじゃないですかって。皆さん、そんなに水槽の中がいいですか？自然豊かな川でし、自由に泳いでる方が幸せじゃないですかって思っちゃうんですよ。もう AI というね、黒船がもう来てしまったわけですから、もう時代の大転換期を迎えてしまったわけですから、もうそもそも学校という枠組み自体をね、問い直すべきタイミングに来ているんじゃないですかと。皆さん、そろそろね、いい加減、誰が何のためにこの学校という枠組みを必要としてきたのか、これまで学校という水槽は誰が何のために作ってきたのかということを、もうちょっと知っていただけないでしょうかねと。 ね、そのあたりはですね、もう何回も伝えてますが、はい、孫泰蔵さんの冒険の書、AI 時代のアンラーニング。もうとにかくこの本にすべて書かれております。もうとにかくこの本一冊、まあ読んでいただければもう十分ですから、はい、もうね、これからの時代、子供たちにどんな教育を与えればいいんだ、どんな学校に通すればいいんだってね、未だにわからんちんな人々はですね、はい、つべこべ言わずにこの冒険の書を、まあとにかく読んでくださいとしか言いようがないんですけれども、で、もうどうしてもこの本読んでも、どうしてもわからないという方は、私がですね、今節丁寧にこの冒険の書を一から読み聞かせますので、はい、ご連絡くださいというところですかね。はい、ではまた最後にですね、告知なんです、すいません。来月16日の木曜日の午前10時半から今度はですね、一休みの時間チャンネルのアキナさんとライブ対談をさせていただきます。テーマは古典品川康介さんの資本主義と生きていくという書籍と、元ニュースピックスパブリッシング編集長井上新平さんの弱さ子、この2冊をセットで語り合いたいと思います。はい、ちょっとね、こんな濃ゆい本を2冊いっぺんに扱っちゃうっていうのはね、もうどんだけ身の程知らずだって言われそうなんですが、まあこの2冊はね、どうしても切っても切り離せない内容だったんですね。はい。でね、しかもこの対談相手のアキナさん。さあ、この方、一体誰かお分かりの方いますでしょうか？この方の正体をご存知の方がいるとしたら、相当なマニアと思います。このアキナさんはね、実はスタイフ歴結構長い方なんですね。で、この3年間、この音声会、様々なことがありましたよね。はい、そういう荒波を乗り越えてですね、私たちがもう一度このスタイフで再会するという、ちょっと感動的なライブ対談となりそうなんですよね。はい、このアキナさんが何者なのかが分かった方にはですね、どうしましょう。はい、何かライブ対談中にスペシャルプレゼントみたいなのをしましょうか。まあ、ちょっと先のね、告知ということで、ちょっとね、それ、来月の16日まで、放送できるか分からなかったんで、ちょっと、ちょっと早いんですが、はい、告知させていただきます。というわけで今日はですね、公立中がいまいちだからといって、ね、私立中に逃げようったって、そんな甘い話じゃないですよという、はい、元も子もない話をさせていただきました。というわけで、はい、皆さん、ぜひ一緒にホームエデュケーションという選択をお勧めしますので、ね、ぜひ仲間になっていただければと思います。お聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。いいね、コメント、フォローお待ちしています。